新平家物語連続講義第187回鎌倉殿の巻水鳥記これ森伏線顛末吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義朝を殺した長田親子が生け捕りになり頼朝の前に連れてこられた場面をお送りしました。10月20日の夜、頼朝は富士川を挟んで平家軍と対峙していました。いよいよ合戦が近づいていました。水辺にかがんでいた一帯の中にいた一人の武将が平家からの藪を見つけました。実は頼朝はこれより前に敵の大将である平のこれ森へ当てて夜明けとともに矢合わせしようとの旨を伝えるために使者をやり書状を送っていました。矢文はその使者を平家側が切ったと知らせるものでした。文の主は上総の神藤原の忠清となっていました。頼朝は忠清を今すぐ血祭りにしてやると罵りますが、実は頼朝の策略はどのみち夜明け前に平家を襲うことにあり、書状が受け入れられなくても何ら問題はありませんでした。それでは本文を見ていきます。渡り鳥がまた雲間を縫っていく。陣地は半里にも渡っているが、一家の光もなく、馬も人も眠っているように弱としていた。
殿、他の方々にもここへ出てご老事あらぬか。
陣幕の外から岡崎義実が差し招いた。何かと人々は彼について幕営の外へ出ていった。目に入るものもない、廟として薄明かりの大河と雨季を含んだ月食があるだけだった。
なんじゃ、義実殿のたばかりをな。
いやいや、しばし、こうしておられい。
義実は兜のしころを指先で上げ、耳を対岸の方へ向けてみせた。おう、と人々も耳をそば立てた。折々の微風に乗って、遠い水の彼方から、優雅な還元の調べが聞こえてくる。書生の後ろに佇んで、頼朝もはっきり聞いた。
はて、あの雅な真似は、悠長さは。
いかに平家の金立ちとて。
書生は怪しみあった。坂東武者には解けない、都人の心理なので、もののけでも探るような疑心を抱いた。が、頼朝はそれを、敵が心の余裕を誇るものと聞いた。恣意でさえある、と思った。
憎い敵かな。
そうつぶやいて。
まだか、約束は。
催促するように書生を見回した。その時、遥か上流の阿呉山の頂に星ほどな火が明滅した。それに応えるように対岸遠くの富士見峠にもちらといくつもの火が動いた。
あ、見えまする。
おう、
と頼朝もあたりの諸声とともに叫んで、
馬を、
と怒鳴った。礼の必要はない。礼は事前に行き渡っている。頼朝は馬上に、書生は部署へ向かって駆けなだれ、羅平は貝を吹いた。真っ黒に陣馬が渦巻く。しかし一律のもとにある秩序を示し、それが正々たる陣形をなすとともに、長い岩壁が押し出されるように河原の際まで地鳴りをとどろかして駆け出した。中軍だけではない、富士川の約半里にわたる水際にそれが起こった。それと陣の前線から美穂の川口会場にかけてまで、松明、いさり火、かがり火、のび、あらゆるところに火炎がいぶり出した。これを平家側から冒険したら、つくしの知らぬいかとも疑われたに違いない。さて、このあと源氏勢が平家の陣に突入し、平家の陣中の歓迎の音はやみ、武者のわめきと女たちの悲鳴が響きました。これ森や忠則などは、踏みとどまって戦おうとしましたが、周囲から一旦退くべきであると促されて、結局退却しました。追撃をやめない源氏勢から逃げ急ぐ平家の軍勢です。途中、源氏武者から追われなくなったところでも、今度は飢餓に苦しむ民衆に襲われてしまいます。これ森忠則が現在の岐阜県南西部にある不破の関に至った時には、味方はもはや5、60人ほどになっていました。また、上総の神、 忠清の姿も見えなくなっていました。一方その頃、福原の都では斎藤実盛が戻ってきたということが平宗盛に報告されていました。陣を抜けて帰ってきた実盛と対面した宗盛は、実盛からこのままでは平家軍が惨敗することになる、五千の軍勢を賜って援軍として繰り出したいとの旨を聞かされました。さらに実盛は宗盛に平家の敗北が必然である理由を述べます。第一に空梅雨による飢饉、現地では食料が枯渇しており補給もままならない。第二に労役不足、第三には伊藤や大場がすでに撃たれていることによる作戦の齟齬、そして第四には源氏によって街道を遮断されれば逃げ道がなく、飢えた民による襲撃も予想されること。これらの意見を聞いた上で、宗盛は父清盛に相談することとします。そして雪の御所で平家一門の評議が開かれました。それでは再び本文を見ていきます。2、3日はすぐ過ぎた。するともう終わり、美の字からのしきりな早打ちである。富士川陣のお味方、総引き上げとなって、街道をなだれ立って候とある。すべては、実盛の予言を証拠立ててきた。彼が憂いていた通り、源氏方の一手は山越えを取り、一手は海上から上陸して、平家全軍の大老たちにかかったのである。たまたま街道の味方が、それを富士川へ急報したのが原因だった。かねて、実盛のいさめも耳にあったことだし、すわ、と騒ぎ出したのである。そこへまた、開元時の武田信義らの奇襲を見、上を下への混乱となり、我がちの回想を起こしてしまったものだった。逃げ足の早いのは、すでに旧都にたどり着き、途中、源氏の海兵や、機民に襲われた者は、なお山野をうろついているらしい。何しろ、支離滅裂となって、続々引っ返し中であることだけは確かだった。清盛の不満は、一通りでない。それは彼が、頼朝の旗揚げを聞いた時以上の憤り方であった。頼朝の敵対は他人の行為である。しかし、この見苦しい、頼りない、そして世間体の悪い負け戦をやってのけた将どもは、彼自身の孫であり、弟であるのだ。単なる怒りや憎しみでは済ましきれない。
戦時を報じ、大将軍の銃を廃しながら、どの面下げて都へ入る気ぞ。これもり、ただのり、叩きを何度、大津口よりこなたへ入れるな。
と言いつけ、そして再び。
諸子への見せしめ、叩きをは打ち首に処し、これもり、ただのりは縁国へ流してしまえ。
と厳命を下した。しかし、この処分には、宗盛たち一門が入道小国の座下にぬかづいて、自分たちの落ち度のように詫び抜いた。はじめは容易に許す景色も見えなかったが、根負けした形で、ついには清盛も、
それほどまでにおことらが取りなすならば、この度だけは。
とやっと言った。一門の人々は、ほっと眉を開いて退出した。けれど、清盛には慰め得る何もなかった。どこかで、平家の晩鐘を告げるかの思いさえしないではない。そしてこの頃では、自分の角度にも長くは耐えない疲れを覚えながら、
このようでは、まだ清盛も置いてはおられぬ。妖帝のご成人、福原の都づくり、一門の要だの、もうしばし目に見るまでは。
と、密かに、老子の嘘吹きをなすのであった。四面の祖家も、大化の崩壊も、その老い骨一つによって、なお信じている余命の闘志を、無理にでも、かきたてようとする彼であった。さて、新平家物語では、このように描かれた、富士川の合戦ですが、古典の平家物語では、平家が水鳥の羽音を源氏の襲来と勘違いして大騒ぎになったという場面で有名です。平家物語各一本、巻五、富士川です。その夜の夜半ばかり、富士の沼にいくらも群れいたりける水鳥どもが、何にか驚きたりけん、ただ一度にバッと立ちける羽音の大風、イカズチなどのように聞こえければ、平家のつわものども、諏訪や源氏の大勢のよするは、斎藤別当が申しつるように、定めて絡めても回るらん。取り込められては可能まじ、ここをば引いて、終わり川、すのまたを防げや、とて、取るものもとりあえず、 我先にとぞ落ちゆきける。本日の授業はここまでになります。